5本目か6本目だよね、道東から札幌まで高速道路に乗らず下道だけで乗り切るプロジェクト、西暦2016年8月11日山の日の何曜日だ、木曜日19時18分くらい収録。おはようございます、菊野でございますけれども、今シムカップ村から多分夕張に、今向川町だ、向川町から多分夕張市にかけての峠を越え、峠だと思うんだよね、この山を越えております。前にも後ろにも車がいなく真っ暗でございます。怖いね、これさ、冬は絶対俺できないわ。冬ね、峠はちょっときついと思うな。先輩で一人いるんだよね、でそれでスリップしたっていう、で死にかけたっていう、ギリギリのところで止まったんだけど、そこにガードレールがなかったっていう、だから下手したら死んでたっていうのがあって、だそれ聞いてからも怖えなっていう風に思ったし、だからもう僕自分で絶対冬は、峠は越えない、だどんなに札幌帰りたくなっても、帰りたくなったら飛行機を使うか、飛行機を使うか JR 使うか、高速道路もねだんだん開通してきたから、まあね、あのオホーツク、十勝、根室、そうだね、いろんな空港ありますから、一番近いのどこだろう、どこだろうな、まあでもなんか1時間ぐらいでだいたい空港には着くんですよね。で最寄りの JR の駅も車で30分とかかかるんですよ、特急が止まる駅ね、30分かかるぐらいなんですけど、だからまあトータルでどっちの方が早いかな、まあ、飛行機の方が早く着いてほしいけど、お金がね当然のことながらね、 JR の方が安いで、飛行機の場合待ち時間の都合があるから、そこ考えた時に飛行機での移動そのものの時間は40分だけど、そのオホーツクの方から、違うオホーツクっていうか、まああれだね、道東の方からだね、道東から札幌の空港までの便があって、それが確かその飛行時間、搭乗時間か40分ぐらいなんですよね。でまあ所詮それだけではないし、全然それだけではないんだけど、まあそっから家までの移動時間とかいろんなことを計算してどっちの方が早いかなみたいなものを今度試してもいいかなと思うんですけど、まあ JR で行った時はだいたい一番遅い便なんですよね。でだいたいそうだね、7時、8時、9時、10時、11時、やっぱ5、6時間も、4、5時間かかるんですよ、JR だと。日が全く前ぐらい、あの特急の最終便で仕事終わった後にまっすぐ来るっていうパターンとかよくやってたんで、それをやると、まあそうですね、だいたい 4,5 時間かかる。でも多分飛行機乗ったらそんなかかんないと思いますけどね、まず1時間ぐらいかけて行って、搭乗手続きギリギリを狙っていけば多分そんな4時間5時間もかかんないんじゃない、多分飛行機までの移動で1時間で、飛行機で札幌に帰るまでで40分で、そっから空港から家までで30分ぐらいだから3時間かかんないか、だからよっぽど急ぎの時はもう飛行機使ってもいいかもしれないですね。その飛行機の会社がどこかわかんないんですけど、確か LCC はないはずなので、普通に JAL とか ANA だったと思うんですけど、という話は置いておいてだな。ごめん、透明になってたのに、ごめんなさい。 すいません、今ね透明になってることを忘れて対向車とすれ違っちゃった。あれちょっとマナー違反なんですよね。はい、福山さんの話をするって前回言いましたよね、うん、なんかさ、あのラブソングっていうドラマやるっていうあたりぐらいからなんかディスられてて嫌だなって思うんですよね。まず、なんか福山のあの役が嫌いとか、みたいな、なんか福山も老けたなとか、なんか40代後半のおっさんと20代の女の子の恋愛なんか見たくねえみたいな、そこで福山ディスられてもなって思うし、この前もグノシーかスマートニュースかなんか の記事で福山雅治なんかこのオリンピックのなんかキャスターみたいなので、ね、出てきてるのが違和感がありすぎて、ドン引きみたいな、なんかドン引きっていうのってグノシーとスマニュー好きですよねでなんか嫌だなって思ったんですけど、いや一応ね今までなんかシドニーオリンピックの時にソフトボールのねあの人たち向けにとかテレビ朝日のオリンピック用の歌で結構ねいろんな歌出してたんですよね。シドニーオリンピックが2000年だよね。だからあの桜坂出してちょっとした後ヘイっていうシングルを確か応援歌用にやってるはずだし、それがシドニーでしょ。アテネの時はアテネ何年だ、アテネは2004年か、あれだよね確か、あの私は風になるっていう歌がまたねソフトボールの応援に福山さん駆けつけたりとかもしたし、そうやって私は風になるっていうのを多分テレビ朝日かなんかの応援歌で使ってるし、次のオリンピックアテネの次ロンドンか、ロンドンオリンピックでは2008年のオリンピックはなんだっけ、そうニューラブニューワールドのカップリングで入ってるやつか、ハイヤーステージっていう曲だったと思うんだけど、確かロンドンオリンピックで使われてたし、あとはロンドンの次は違う北京か、2008年北京か、2012年がロンドンだ。でロンドンオリンピックの時にゲームだよね確かね、で今年、あそっか今年まだか、いろいろこの前ね、まあアルバムがね、待てよ、最近ねまたね福山さんの曲からちょっとだんだん離れてきてるね、福山さんのねラジオもとうとう聞かなくなってきたんですよね。最近聞いてるのが伊集院光さんだけになっちゃって、伊集院光さんと安住紳一郎さん、ぐらいになってきちゃって、だんだん福山離れが僕あって、別に嫌いになったとかじゃないんだけど、だんだんね関心が薄れてきたっていうのは正直あるんだよね。ただ年末に福山さんのライブに行きたくないのかって言ったらめっちゃ行きたいんだけど、だから生で曲を聴く分には福山さん大好きなんだけど、ただ日頃ラジオを聴く分にはちょっと違うかなっていう風にちょっと思うようにはなってきた感じですかね。それはちょっと思う。うわ、なんか一時停止してる車、やめて、怖いから、ここで一時停止すんなよな、怖い。今はホベツという町に来ておりますが、もうね暗いから、なんか道の駅に泊まってもどうせ何もないしね、だからこのまんま基本的に乗り切っていきますけど、あ今9分か、ちょっとあれだな、シリーにタイマーつけよう。 Hey Siri、 反応した。
はい、何でしょう、
なんだっけ、タイマー8分、
すみません聞き取りませんでした。
Hey Siri、 もう一回 Hey Siri、 Hey Siri、 Hey Siri、 タイマー8分、
こちらがタイマーです、18分にセットされています。
タイマー8分、 おお、ちくしょう。タイマー8分。
8分にセットしました。カウントダウンを開始します。
全然認識しないんですけど。なんか今ね、今シリに出てきたのが、あの、ヘイシリ、いいものっていう風に出てきて、俺タイマー8分って言ったのにいいものって出てくるっておかしいよね。俺そんなかな。そう聞こえてしまったのか。じゃあしょうがないやとしか言いようがないのだが、うん、いやー、もう完全に知らない道、真っ暗。対向車接近で出てきてる。あ、本当に接近してきた。こんなのあんだ。あ、なんかちょっとおしゃれなキャンプ場。あ、本当にキャンプ場だ。個別キャンプ場。なんかおしゃれ。キャンプね。キャンプはリアルが充実している方々のね、証ですよね、キャンプ。結局大学生活もキャンプ一切しなかったな。なんかそういうさ、アウトドア系のものを未だにやっている人たちってもうマイナーか、むしろ。まあバーベキューぐらいはねやったよ、花見とかね、ちょっとは行ったけど、あんまりそういうのに積極的に参加するようなね、人では私なかったから、どうなのかなって思ってたけど、まあ行ったら行ったでね楽しいんだけどね。ただね、基本的に自分たちでね用意して、自分たちで片付けをして、でゴミも自分たちで持ち帰ってみたいなのって、めっちゃ金かかるし、どうなんだろうって。特に大学生の時なんかお金ないからさ、で1回の飲み会にかかるお金だって結構するしょ。でそれでも本読みたいしさ、1回のさ飲み会にかかるお金で本が1冊2冊買えたりとかするじゃん。専門書1冊買えたりとかするからって思って、行きたくねーって思ってた時期がありましたね。まあ今思えばもうちょっと飲み会には行ってもいいかなっていうふうに思ったんですけど、思ってるんですけど、だからなんとなくね、だからそれは今の自分にも言えて、案外飲み会とかにはあんまり行けてないからね、行きたいな、行くべきかなというふうに思いますが、また話それたね。福山の話に戻りましょう。福山さん、なんでだろうね。なんかね、でもね、福山さん、僕が福山さんを大好きだった時代のピークっていつだろうな。ピークは、あーでもいつだろう、本当に好きだったのは多分ね、高校の頃、高校の時がやばかったと思う。福山さんの曲しか聞いてなかったような気がする。そうだね、あのね、龍馬伝自体は興味なかったの。なんか世の中はね、福山龍馬とかさ、龍馬伝で福山雅治かっていう風に結構言ってたけど、あの頃の曲が好きなの。だから龍馬伝が始まるちょい前ぐらいまでの曲がすごく好きで、だいたい2006年、7年、8年、9年ぐらいで、龍馬伝が2010年の1月にスタートしてるはずなんですよね。でそれ以降はちょっとあんまりっていう感じ。だからでも龍馬伝やってた頃の曲も好きなんだよ。ホタルとか、もう完全に福山トークだから、あのホタルって探してくれればと思いますけどね。でもともと福山さんのラジオが好きだったんですよね。2005年、2006年ぐらい、高校に入る前ですね。で福山さんがポッドキャストっていうものをやるっていう風な話が、中学校3年生の時、僕が2006年ですね、2006年にミルクティーっていう、あの結構有名な女歌ですけど、福山さんの曲ミルクティーが出た時に、まあそれとヤフーがコラボした企画みたいなので、福山さんが無料でポッドキャストやるっていうのがあって、でそれを聞いて、でそっからポッドキャストっていうものを知ったので、ポッドキャストっていう言葉を教えてくれたのは福山さんなんですよ、ラジオでね。それはすごいよく覚えていますね。まあ当時からね、もうすでに iPod 持ってて、中2で iPod 買ってもらったんですよね。そのなんか最初にまず 誕生日プレゼントかなんかで、あの CD、 あのなんか持ち運べる CD プレイヤーみたいなやつ買ってくれお父さんと、それから MD のなんかウォークマンみたいなやつ買ってくれっていう風に頼んだ時に、いやそれよりねすごいのがあるんだぞって聞いて、あの当時ね iPod って読めなかったんです、 iPad っていう風に読んでてあの O ってさ、A って読むじゃないですか、あの A の音をするじゃないですか、なんて言ったらいいんだろうな、あのなんか英語の発音で、O ってあって読むことがあるじゃないですか。でそれで家族揃ってみんなで iPod のことを当時から iPad って言ってて、普通にただの iPod mini なんですけど、だからまあiPad が逆に出た時に、あとうとうあれが出たなっていう、うん、思ったぐらいの、まあ置いといて、うん、まあでその4ギガだったかな、でこのちっちゃい iPod mini っていうこのものの中になんと1000曲入るんだぞって出てきて、あ夕張市に入りました、夕張に入った、やった。でまあ元に戻って iPod 1000曲入るんだぞって言って、1000曲すごい、でも1000曲も俺多分曲聴かねえしなみたいなね、最初そんな感覚だったんですけど、いやね、でもそれだから僕が初めて買ったアップル、買ってもらったアップル製品ね、 iPod mini、 あのシルバーのね iPod mini、 初代の iPod ではないよね、もっとでかい、いわゆる iPod クラシックっていうあのでかいやつ、多分もともとあったんだろうね。もともとね迷ったんですよ、あの結構お値段もねやっぱ何万円って知ってたから、 iPodクラシックでかいやつはお値段かなり高かったし容量もでかすぎるからやめて、で迷ったのがその iPod mini と iPod クラシック、当時まだねすごいなんか軽くって、あの縦長のリモコンみたいなやつだったんですけど、うん、でただそれは画面がないっていう、 iPod シャッフルで、その iPod シャッフル画面がないから操作しづらそうだなみたいな、値段は安くていいんだけど、あと軽いしいいんだけどって思ったんだけど、うん、まあせっかくだからいいよっていう風に言ってもらって、 iPod mini を中2の時に買ってもらって、だから助かったなっていう風に思ったのが、これ入院中なんですよ、中2の冬に腹膜炎で入院したんですよ、腸閉塞か、腸閉塞で入院したんです。はい、で1週間で治るかなって思ったら、あの入院してちょうど1週間目に腸閉塞が治らなくて、あタイマーになっちゃったか、したら、この iPod mini にまつわるこの中2の時の僕の話、これを、後で次回やりたいと思います。じゃあ以上、お相手は菊野太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。